レビ一章一節から九節。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを彼が主の前に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。また、その全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足は水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめ物の香りの火による捧げ物である。以上です。
旧約聖書レビ記一章一節から九節までを通して、レビ記は新約聖書の土台と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。昨日は、昼間予定して縁のテントの日よけを取っておこうと思ったのに、いろいろ午後いろいろありまして、午前午後いろいろありまして、急遽あそこの桜ヶ丘の教会の久保姉妹のお父様が92歳ですけども、大変病状が悪化していらっしゃって、信仰の告白はしているけれども、また洗礼の願いも与えられているので、急遽洗礼をということで長老さんたちに持ち上げて了解いただき、片山先生と一緒に赤岩医師会病院で、午後洗礼を授けました。本当に神様が時を備えてくださった。今週ちょっと留守がちになりますので、久保姉妹も涙して本当に喜んでいらっしゃいます。夜ですね、9時半ごろ、今日は早めに、今日の早朝礼拝から4回だから、少し早めに備えようかなと思って帰りかけたら、台風直撃の情報ですから、日よけのネットにはしてるんですけど、どうも気になりまして、近所に飛ばされて近所に迷惑かけてもいけないかなと思って、その時間からもちょうど帰られた方もあって、声をかけることもできませんので、いろんな方が遅くまで奉仕をして帰られたんですが、テントを一人でね、ネットを外して、そして下ろしました。1時間ほどかかりましたけど、とっても幸せなひとときでした。台風に備えて、うっかり昼間できなかったけど、近々に備えることができて、それを一人で外す知恵も体力も与えられていて、神様に感謝しながら作業をしました。今日ご奉仕、神様の御言葉のご用をする中で、本当に神様にお仕えできるっていうことは素晴らしいことだなと思いながら、今日の日を迎えています。 レビ記は新約聖書の土台、創世記は福音の土台ということで創世記を学びました。そして出エジプト記が終わって今レビ記を学び始めています。聖書日課ですね。スモールグループに参加している方もされていない方もレビ記を読みかけると、出エジプト記の幕屋の建設も難しいと思ったけど、レビ記はもっと分かりにくいなというふうな印象をお持ちの方が多いんではないかという私もそういう思いを持っておりましたけども、そういう思いがありますけども、しかし実はそこに神様の不思議な恵みがあって、大きな恵みが隠されておりまして、逆にレビ記がわからないと新約聖書がわからない、レビ記がわかると新約聖書が面白い。普通新約聖書はよくわかるけど旧約聖書はわからないと思ってしまうんですけど、逆なんですね。旧約聖書はビジュアルなんです。人物が出てきてストーリーがあって大変わかりやすい、イメージを描きやすいんです。でそれに対して新約聖書はどちらかといえば教理を解き明かし、頭の中でいろいろ考えるように思い浮かべないとできない、論理的組み立てがいるんです。新約聖書が分かりやすいっていうのは、福音書のストーリー性のあるところで手紙類になってくるとなかなかそうはいかない。でところが旧約聖書が分かってくると新約聖書が分かってくる。そのことは創世記を味わったり出エジプト記を分かってくると新約聖書とのつながりということで、皆さん聖書への取り組み方が随分新鮮になっていらっしゃるんじゃないかと改めて思っております。そんな中で今初めに申し上げたいことは、このレビ記についてですね、説教のアウトラインに沿ってお話をしていきたいと思いますけど、著者年代目的っていうことはですね、私たちは保守的な神学の立場での教会ですから、それはモーセの著作である。紀元前1400年代半ばの作であるというのは受け止めているわけです。で、これほどの内容を持った書物が三千数百年前に記されているということは驚くべきことですね。で、目的とか主題について、初めに申し上げておきたいのは礼拝と聖歌です。今日私たちは主の日の礼拝を捧げています。実はその土台はレビ記にあるんですね。で、礼拝をとは何であり、どのように捧げるべきかということがレビ記にあるわけで、神の前に清くある清めということについて、聖歌ということについて私たちはレビ記から学びます。聖なる神様を礼拝するのに一番邪魔をしているのは罪ですね。私たち人間の罪です。それも出エジプト記の中で学んだように、32章でモーセが十戒の石の板を持って降りてくると、待ちかねたイスラエルの民が金の子牛を作らせて、それをアロンに見つけて礼拝していた、偶像崇拝の罪ですね。それに代表される人間の罪です。実会の終わりの最後の何時むさぼるなかれ、むさぼりっていうのは偶像崇拝だとコロサイ人への手紙言ってますね。 対象は何か宗教的な偶像でなくても、私たちは人間的欲望やいろんなものを神様以上に求めるとき、それはむさぼりになりますね。その罪を清められ、神様を礼拝する、それが動物の血による贖いによってできるのだ、なされるのだというのが神様の方法なんです。なんでかということはないんです。神様がお決めになったんですから、清められる神様が取られた方法ですから、私たちは無条件にそのまま受け入れればいいんです。それを分かろうと、神様のお心以上に分かろうというのは傲慢ですね。清める側がこうすればいいとおっしゃってるのに、分からないからそんなこと意味がないとか、他に方法はなかったのかと、それは人間の勝手ですね。神様は動物の生贄の血によって罪を清め、救い出す、贖うという方法を決め、そして清められなければ神礼拝はありえないとされたんです。まあ、そのことがずっとレビ記の前半に記されているわけです。動物の血による贖い、清めというのは新約聖書のイエス・キリストの十字架の上に流された血潮による贖いの予言であり、余計ひな形です。だから何度も申し上げるように、旧約特にレビ記のこれがわからないと、新約聖書は非常に概念的な想像の世界なんです。ピンとこないんです。よく十字架がわからない、なんで十字架が必要なんでしょうかというのは、実はこういう旧約からのつながりを知らされていないからだと私は思うんです。もうそういう務めが伝える側にあるんですね。伝える側のクリスチャンがレビ記は難しいって避けていると、伝えてもらう人はなおさらわからないんですね。とか難しくてわからなくても取り組む必要があるんですね。新約聖書のヘブル人への手紙、ローマ人への手紙、コリント人への手紙、ガラテア人への手紙っていうのはね、今日たくさん開きます。まあ、いちいち開かないようにパワーポイントを用意してますが、これらはね、そしてヨハネの福音書をはじめとする四福音書、四つの福音書、イエス様のご紹介は、実はそれらは、レビ記と大きく関わりがあり、レビ記は新約聖書の土台になっているということ、まあ、今日お分かりいただけると思っています。では3つのポイントの第1番目、レビ記と出エジプト記の関係、あるいは出エジプト記とレビ記の関係についてちょっと見ておきたいと思います。ブツブツブチ切りに聖書を読むんではなく、つながりがあるんだ。創世記から出エジプト記につながりがあったように、出エジプト記からレビ記へとつながりはあるわけです。イスラエル民族が奴隷となっていたエジプトから脱出して、一つの民族としての誕生をしました。ちょっとパワーポイントを出していただきましょうか。これがシナイ山の下で、アラノで幕屋を作り、周りに12部族が過ごしている天幕を張っている姿です。幕屋の真正面にある少し黄色めの色をしたのがモーセの天幕です。昼は雲の柱、夜は火の柱が幕屋の上にたなびいていて、神の臨在を表し、そこでアロンが大祭司として代表します。そこで神の声が語られます。雲が、火が、柱が動けば天幕を、幕屋を畳み、天幕を畳み、 雲の柱、火の柱の動く方へ民が移動します。遷宮ですね。実はこういうことが出エジプト記からこう次を見てください。エジプトを脱出した主の民はエジプトの神殿、偶像の神殿建設などからアラムに旅をし礼拝者となります。これが出エジプト記の前半にあるところでした。これを贖罪と言います。後悔を渡る、罪の世界から救いの世界に入る。ところが20章前後に24章までが実会を中心とする立法が授けられたわけです。そして25章から出エジプト記は幕屋の建設の方法とその実際のことが書かれていました。特にエジプトを脱出する時のあの最後の夜、ファロがエジプトの王がもう頑固に脱出を拒否否定していましたけども、もう出て行ってくれと言ったあの出来事はエジプトの家々の最初に生まれた人が死んだということでした。イスラエルの民は家ごとに一歳のオスの子羊を生贄として、それを血を入り口の三方に塗って、そしてその印の血の印のある家は神の裁きが通り過ごした。これを過ぎ越しと言いますね。ここにも血がありました。生贄による血がありました。そしてアラノで幕屋で動物が捧げられていくわけです。血を流していきます。しかし贖いが、出来事が、過ぎ越しがあったんですけども、その排泄は出エジプト記にはないんですね。どういう意味であるかというのはないんです。私はね、このことを日本の神道に当てはめてよく似ているなと思います。神道は神主さんたちがいろんな儀式を行います。型はあるんです。型はあって衣装やいろんな仕草は決まってるんです。こと細かに決まってるんです。ところが一体それは何の意味ですかというと、ないんですね。教義がないんです。ないから形だけでどういうところにも当てはまっていくという要素はあるんです。だからあれは宗教じゃないと逆に言ったりするんですけど、そんなことはありません。やっぱり拝んでいるわけです。さて、型はある、形はあるけども、中身の説明がないというのが神道であれば、形はあって作り方は分かって、神殿の幕屋の作り方は分かったけれど、どういう意味ですかというのは出エジプト記にないんです。その解説がレビ記なんです。もしレビ記が分かんないと言ってクリスチャンたちがすっとばかして読まないかったり、よく学ばなかったりしたら神道と一緒になってしまう。そんなことをふと思います。まあ、新約聖書があって十字架の意味はもちろん教えられていますから受け止めますが、旧約の中に、モーセ五書の中にしっかりとした解説部分があるんです。これが神道とキリスト教の旧約との違いですね。それではレビ記と出エジプト記ということを今一番目のことを申し上げました。パワーポイントで、今そのことを見ていきましたが、レビ記はですね、中心聖句は19章2節なんですね。前に出てますが、今日の修法にも書きました。イスラエル人の全会心につけていい、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。これがレビ記の中心の御言葉です。 そして主の民にとってとても大事な御言葉です。で、そのことをの教えられていくんですけども、やがて聖なる民となり、祭司の国となり、それは新約時代に生きるイエス・キリストの教会にそのまま当てはまります。今地図をもう一度出して戻っていただきましょうか。実はエジプトを出ました。アラノに行ってシナイ山に行く前にアマレク人との戦いがありました。その後もこのアラノで40年間さまよっている間に異教徒の偶像崇拝の国々の民と戦いがありました。エドム人だとかいろんなものがありました。実はそれから司会のそばを取って北へ登ってヨルダン川を渡ります。約束の地に入りました。そこに先住民族がいて偶像崇拝者たちがいますから、イスラエルの民は自分たちが何であるかということをアイデンティティを確立しなければいけなかったんです。それが私が聖であるからあなた方も聖でなければならないということです。私たちはイエス様を信じて偶像崇拝の世界から父御子御霊なるただ一人の主なる神様を信じるキリスト者となり生きています。まあもちろんそれを求めて来ていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、で置かれている世界は偶像崇拝の世界です。さまざまな偶像崇拝に満ちています。その中で私たちがどのように生きていくかというのはイスラエルの民が歩んだ道と似ているんです。そういう中で私が聖であるかお願いします、あなた方も聖でなければならないという意味合いがそこに重なってきます。今レビ記と出エジプト記の関係について申し上げました。さて今日の2番目のポイントです。お手元の説教用紙に5つの生贄の名前を書きました。ちょっと明るくしていただけますか。前ここに、お手元にある1から5までね、5つの生贄のことが書いてあって、少し構造的に皆様またこれを参考にしながら後で、味わっていただきたいんです。今日はレビ記の2章にあたりますが、解説は1章と2章は別釣りで池田先生用意してくださり、また1週間今日3日からのものも3章からのものもありますから、どうぞ後で持って帰ってください。受付にあります。そこでこのレビ記についてですね、読み方でまず最初に5つの生贄が捧げられています、書かれています。で、私は前の聖書の言葉のものをここに紹介しています。1、反祭、2、素祭、3、周恩祭、4、財祭、5、献祭と読みますね、献祭。で、これはどういう意味かというと、実は1章の3節に全焼の生贄という言葉があります。この反祭というのは全焼の生贄と新改訳聖書で訳されているところです。素祭というのは実は括弧の中で穀物の捧げ物と2章の1節にあります。周恩祭というのは今の新改訳では3章の1節に和解の生贄とその説明が続きます。財祭と献祭は4章と5章に同じ罪のための生贄と書かれているので、まあ、昔の言葉ですっきり整理するためにこういう言葉を知っておかれたらいいんではないかと思います。で、こんな風に見ていきますとね、 一番4番目にある財債というのは人間の現在からの救いです。アダムとエバは神様の戒めに背いて以来、人間は生まれながら罪を持って生まれていきます。神に背く罪の性質です。生まれながら人は神に背く性格を持ってますから、性善説ではありませんね。神道との違いはこれですね。堕落した人間、堕落前の人間は大変良いものとして作られた。堕落した結果、性善説ではなくなりました。だからイエス・キリストを信じるとこの現在から救われる。だから誤解して、現在というのは清められてから現在がない、内心の罪が、心の奥深いところにある罪が清められるというのは、それは間違いですね。現在が取り除けられていないのに天国に行くことはありませんよ。イエス様信じるだけであなたは救われた、ただ信じよう、信じる者はみんな救われるというのは、現在も処理されているということです。どこで処理されているか、イエス・キリストの十字架です。だから清めは最初からあるんです。途中で清められなければいけないというのは、信じただけで生まれ変わって罪が許されて義とされているということが分かってないんです。最初から完全な救いが与えられている。素晴らしいですね。ですから昨日の病床宣言もあったんです。罪を告白し、イエスを死と認め、心でイエスを信じ、口でイエスの復活を告白すれば救われる。その神様の救いは現在から与えられている。これ財産ですね。イエス様を信じて救われる。次の献祭というのはね、具体的な、まあ、罪の許しのことで、具体的、実際的な償い可能なものなんですね。弁償、弁済可能な個々の罪の清めの話なんです。さて、そして神様との和解ができ、交わりが始まり、そして2番目の捧祭、神様への奉仕の捧げ物をして、最後に1番目の礼拝と献身、こういう段階で私たちは信仰の歩みをしていくんです。とか逆じゃないかな、レビ記は逆じゃないかと普通そう思えるんです。礼拝と献身から入ってるんです。なぜそうかというと、プリントにも書いてますが、レビ記の主題は礼拝と聖別、清めですね。ですから聖火の話ですから、清く変えられていくということですから、まず礼拝から入っている。これがレビ記が私たちに示している順序が逆に見えるのは、レビ記が神の前に、聖なる神の前に私たちが礼拝を捧げ、誠の礼拝を捧げ、そして自らを聖別していくということが一番大事だということを言われているわけです。で、後でもちょっと言う前に今ちょっと見ておきたいと思いますが、この清めっていうのはですね、聖別するっていうのは、神様へ自分を清く、より分けていく。もっと言うと、神様を一番にする。いっぱい大事なすることはあるけど、とにかく神様が一番です。一番いいものは神様に。この姿勢を神への聖別と言います。二番目に、神様がお嫌いになるこの世の汚れからの自分をそこから引き離す。これが実はこの世からの聖別で、この二つを献身と言いますね。まあそういうことで、まず前生の生贄から、ここで昔で言う犯罪から エリキは解き明かし始めているんです。ではその中身について3番目のポイント、今日は一章は前章の意見の反対だけを取り上げていますから、今日はその反対の中の5つの大切な段階順番をやっぱり見ていきたいと思います。聖書に記されている通り見ていきたいと思うんです。そこで、パワーポイントを見ていただきましょうか。何がありますか。捧げ物の羊です。次どうぞ。山端ですね。その辺の、あの国道の道にもいっぱい高架の上に作ってますね。どうぞ。ヤギの一種です。あ、羊の一種です。次どうぞ。生まれたばかりの、まだ立てるかどうかわからない白いのが子羊たちです。これらを生贄に捧げるんです。で、実はですね、こんな風に捧げていくんですけども、どこで捧げるのかということを見ていきたいんですけどもね。次どうぞ。ここですね、幕屋の入り口にあるこの反対の祭壇で捧げます。祭司が捧げています。で、このことを実はレビ記は解説しているわけです。作り方は先ほど言ったようにレビ、出エジプト記は書いているんですが、その意味が一章にあるわけです。2節から、イスラエル人につけて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは誰でも、誰でも、つまりあなた方は誰でもなんですね。本人なんです。家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなさい。これがずっと貧しいときは鳩でもいいよという話です。あの最高の捧げ物は牛なんですね。牛1頭今いくらするんですかね。横山さん分かりますか。分かりませんが、80万という牛もあるようですが、分かる方いらっしゃいますか。ちょっと調べてこんなさい。今牛1頭ね、シア牛は高いでしょうね。あの本当に100万以上のものすると思うんですね。7日間1日1頭ずつ捧げるというと大変ですよ。破産しますね。献金するの大変だって。いや、できる人は旧約の民でも喜んでそれを捧げていたんです。でもみんなできないから、羊から他の動物へとの捧げていきました。イエス様の家は貧しかったから山鳩を捧げたと福音書は記してますね。レプタ2枚を捧げた女をイエス様は最も多く捧げたと評価されたのは、持っている捧げた金額ではなく与えられているものの中から多くを捧げたという割合を言っているわけです。イエス様は残った金額を見ておられたかもしれません。さて、牛、羊、ヤギ、あるいは山鳩で、牛がなんで選ばれたかというと、前哨の生贄で最初に選ばれているかというと最も高価ですね。もう一つは従順ですね。牛っていうのは、私も農家の生まれで子供の頃から牛を追いながら父や兄が田を耕していた、大きくなって私もしましたが、牛は非常に従順です。草を刈り、藁と混ぜ、ぬかを入れてこねて、まぐさを作って 毎日食べさせていましたから、もういい馬で食べさせましたけどね、本当に可愛いですね。牛はね、従順です、服従、それが牛の特徴です。牛という動物が捧げられ、用いられ、生贄に、大地に用いられているという意味は、そんな中でも思います。イエス様という方が本当に従順でした。イサクがアブラハムに従順であったように、神の御子イエスは父なる神様にどこまでも従順でした。そして父なる神様は最も高価な、完全な、強く罪のない一人子イエス・キリストを私たちのために犯罪として捧げてくださったんです。それがあの十字架の上で流された血潮です。ですから私たちは罪から清められ、神様との強い関係を持ち始めることができるんです。これを救いと言います。まあ、そのようにして私たちは新約聖書と比べながら受け止めていきます。まあ、ここで言うと、最も大事なものを捧げていくというのは、考えると余り物とかね、傷物とかね、あるいはついでにとか、そういう私たちの心ですね、それは良くないというわけですね。さて、ここで次の映像を見てほしいと思います。どうぞ。これはマキアの前の旋盤でした。ここで最初は手足を清めて入りました。どうぞ。で、全体の構造で前に祭壇があり旋盤がありましたが、中をついてどうぞ。聖女と奥の死聖女、間に垂れ幕があって、契約の箱があって、そこで語りますが、年に一度大祭司しか入れません。で、このような幕屋の構造があり、この作り方は分かったけど、解説の意味は下引きを待つしかなかったわけです。今そういう中で、私たちはそれを見ていますけども、お手元のレジュメの方で、奉献、一番目の奉献というのが実は2節3節ですね。これを捧げなければならないということですけども、それをほふっていくわけですね。私たちは自分の動物の体ではなく、私たちの体を神様に喜ばれる生きた供え物として捧げます。次の言葉をどうぞ。ロマ書の12章。そういうわけでですから兄弟たち、そういうわけですからというのは、よく言われるようにローマ人への手紙の1章から11章の調理部分です。救いの出来事とイスラエルがどうなっていくかということが書いてあって、で、全人類の救いが語られた後、そういうわけですからと実践部分に入っていって16章に至ります。その実践部分の最初に、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる強い生きた供え物として捧げなさい。これがレビ記の生贄との比較なんです。これをレビ記の生贄の反対のこと、つまり前書の生贄のことが分からなくって、丸暗記しても想像しても分からないんです。死んだ動物ではない、生きた、しかも人間です。人間を捧げると神様はおっしゃらないんです。そんな、それはもう異教の教えです。人間が人間の身代わりになれません。だから動物を身代わりにしたんです。でも、その 体は、実物は、本物は神の子羊であるイエス・キリストの十字架を待つしかなかったんです。イエス・キリストの十字架を我がためと信じた人はそのまま清い生きた供え物とされるんです。だから死んだ動物ではなく、あなたはイエスの血によって生きた供え物となっているので、そのように生きていきなさい。それが霊的な本来の、まあ、合理的な礼拝のありようですよと言ってるわけですね。そのことを新約聖書とのつながりの中で私たちは学ぶことができます。ではここでですね、3節を見ていただきましょう。捧げる順序仕方ですね。幕屋の入り口で捧げる、先ほど見ました。でそこで実は捧げるというところは綺麗な祭壇ではなくて屠殺場ですよね。むごたらしい場所です。でそこで大きな屠殺場の台の上で動物を連れてくるのは誰ですか？本人です。先ほどから見ていますように、あなた方誰でも、それから4節、その人はとあるのは、つまり自分の罪の生贄を持ってくる人自身が連れてくるんです。そして自分で殺すんです。イエス様の十字架はね、替え玉じゃダメなんですね。試験が替え玉で試験を受けたらいけないように、自分の罪の生贄は自分で持っていって自分で殺すんです。イエス様の十字架がピンとこないという人はね、このことを、まあ、思ってみると、旧約でしたら自分で殺すんです。イエス様の十字架は私がイエス様を釘付けしたんだ、それを記念する聖餐式でパンをいただくとき、これは私の体ですと言われることを思うときに、まるでイエス様を私が噛み砕いているようだと言われたおばあちゃんのご意見というのはね、まさにいい感覚だなと思います。誰でもない、この私があのイエスを十字架につけたんだという、このリアリティが旧約聖書を学ぶとピンとくるんですね。想像の世界ではない。そこでそれを連れていくのは本人が持っていきます。その本人の信仰が必要ですけども、まず捧げる奉献ということがここでなされました。次に見たいことは何かというと、2番目に手を置いて祈るということがありましたね。4節、全長の生贄の頭の上に手を置く、その人はとありますか、これもその人なんですね。手を置く、動物の生贄の動物の上に頭に手を置く、それが彼の代わりに受け入れられるためである、身代わりなんです。安守というのは何かというと、その生贄と捧げる人が一つであるということを表す意味なんですね。牧師になるのに、聖教師になるのに、安守礼というのを受けます。で、全教団の前で、代表者の前で、理事たちが、その聖教師試験を合格した人に、最後に周りから手を置いて、代表者が祈ります。安守というのは、 まあ、その一体であるということを意味しているわけです。伝承されているということですけど、その元はこの動物を生贄として手を置くというのは、この生贄と私は一つです、私の罪はこの生贄に行く、生贄のものは命は私のものとなるという意味です。これが安息ですね。で、このことを見ていきたいと思うんですけども、どうぞ次をパワーポイント。罪から来る報酬、死、神の裁きは死ですね。しかしイエス・キリストを信じて永遠の命、罪の許しといただき、永遠の命をいただきます。それがイエス様の十字架です。どうぞ次のように、十字架の三本の十字架のその処刑の場面です。イエス様が、罪のないお方が死んでくださった。そして私たち和解の手を差し伸べてくださいました。次お願いします。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。イエス様を救い主と信じた人は施設となり、ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わって代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい、父よ彼らをお許しくださいと祈られたイエス様。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られた人です。が信仰によって新しく生まれ変わります。ですからこれが安息です。生贄の動物と私は一つですというのが安息で表すように、イエス様の十字架は私の身代わりですと信じてアーメンという、信じる、安息と一緒です。一つとなるということです。このことを聖書はこのように言います。どうぞ、ガラテヤ人への手紙で、私はキリストと共に十字架につけられました。いつですか？イエス様を信じたときに、あの犯罪の動物の上に私の罪の身代わりですと安息するように、イエス様を信じたときキリストと共に十字架につけられました。合体するという意味です。イエス様を信じるというのはイエス様の死と復活の命に合体する。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんです。これが安息ですよ。イエス・キリストを信じるということは、イエスは私のために死んでくださったと受け止めます。イエス様と私は一つです。この最初に信じた時に、現在もろとも全部が許されて清められて新しくなってる。途中から付け加えられるものは何もないんです。だから私たちは倍の教団から出たんです。最初の十字架信じるだけではいけない、もう一本の清めの時が十字架がいるというから。じゃあ最初の十字架何ですか？最初の信じるだけで救われるというのは何ですか？義人って何ですか？誰も答えられない。それで私たちは出るしかなくなったんです。御言葉に立っている。私たちは感情的に一つの群れから出たわけではない。この前いらっしゃった小山清隆先生は、この二つの十字架を語っていらっしゃったんです。私がここへ来る前に。それで、 皆さんは右往左往したんです。私が来た時に変わったからです。その前の北尾先生は、ただ一度の十字架で救われるというメッセージだったんです。それが清めを、もう一回十字架を、最初の十字架ではなく清めの時の十字架を信じなければいけないということを言ったんで、皆さん、それに合わせていったら、私が来て、信じた時に全部解決してると言ったので、最大の教会の方は、古い時代の方は皆さん確認したんです。それがいつ聖霊を受けるのかというあの本に書かれている。この間、小山先生のことを申し上げました。言いました。先生は、私は変わりました。赤いと一緒ですとおっしゃった。いつ変わられたのか、教団はどうなったのか。変わったら変わったで、変わった責任があるじゃないですか。で、私はそういうことを誰彼を責めるつもりはありませんが、御言葉のように信じ、御言葉のように生きていくっていうのはそういうことなんです。信じた時に神様は救いを完成していてくださってる。そのことがここで言われているんですね。さて、今安守ということを見てきました。それでは次のほふるということですね。これが五節です。その若いうちは主の前でほふり、やっぱり祭司たちがその血を持っていくんです。本人ではないんですね。幕屋に入るのは祭司で、あるいはそれを切り分けていくというのも祭司の務めなんです。そのことを細かく書いてありますから、面倒くさがらないでしっかり想像しながら味わっていけばいいと思うんですが、次のポイントをどうぞ。先ほどから言っている子羊ですね。次どうぞ。これがイエス様です。次どうぞ。実は捧げられていたものは戻ってください。こいつイエス様であり、次の十字架のイエス様で、私たちがキリストと共に十字架につけられたというのはそれを意味しているわけです。いつつけられて死んだ、蘇ったんですか。信じた時なんです。さて、そのことをローマ書の3章の25節で見てみましょう。神はイエス・キリストをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられました。血によるんです。神様が動物を生贄として捧げ、その血を流すことによって清めるということを最初に言いました。神様がお決めになったんです。なんで十字架がいるんですか。なんで父親がいるんですか。旧約を学んでずっと流れを見てくると、ああそうかとわかるし、あの生贄がイエス様だったんだと。そうすると私たちユダヤ人以外の異邦人もわかるんです。旧約をすっとばかして十字架だけ教えてもわからない。ですから、そんな意味で私たちはそれを自分でも学び伝えていく必要があります。ではどうぞ。祭司が血を祭壇に捧げます。垂れ幕の前です。やがて大祭司は贖いの蓋に入って、そこの上に捧げます。大祭司しか入れません。大祭司は天の幕屋に入ることができる大祭司はイエス・キリストご自身です。イエス様が捧げる血潮は十字架の上に流された神の御子のご自身の血潮です。 神様の義の現れとしての怒りをなだめ、神様の愛の現れとしての贖いがここにあります。そしてその祭壇の血を周りに注ぎ、それをしますが、レビ記の17章に開かなくていいですか。肉の命は血にあるから。さて次の6節から9節は最後の、これはメモにありますように、レジュメにあるように焼却ですね。焼き尽くすのに皮を剥ぎます。皮を剥いでもう丸裸にしていきます。でこれはですね、私たちの罪というのを私たちは隠したがりますから、これをいろんなもので私たち自分を覆っていますね。本当の姿を覆います。教養とかメンツとかもういろんなもので、まあ隠します。それをあれもこれも全部取っ払って、ありのままの醜い自分をもう素裸でさらけ出して神様の前に、本当に全部隠しているものをひんむかれて、それを燃やし尽くしていきます。強くなってから神の前に出るんではない、本当に汚いまま罪深いまま私たちはそこに自分を捧げていくんですね。でそれを清める神の力、焼き尽くす神の怒りの炎がそこに表されています。御言葉をどうぞ。律法によれば全てのものは血によって清められる。次どうぞ。もう一度ロマ書のあの生きた清い供え物、動物の意見ではない、死んだからではない、イエスの血によって贖われ、清められたイエスキリストをうちに宿す者として、私たちは神様に自分を捧げていきます。私最初に昨日の夜右手のしたことを左手に知らさないということはありますが、嬉しくって言ってるんですね。私は神様に身を捧げ至らないながら、罪深いまま神様に、用いてきていただきました。神様と神様の教会にお仕えする、それは本当に素晴らしい光栄な生涯です。私が世を去る時もそんなに遠くはないと思いますけども、40数年神様のためにお仕えして、本当にお従いさせていただいた人生はどんなに豊かだったか、もう一度言います。若い人は自分が何のために生きるのか、何のために自分の人生はあるのか、あなたの若い日にあなたの作り主を覚え、それを捧げなさい。ふさわしいとかふさわしくないとか、汚いとかダメだとか、献身が足りないとか、裸になってひんむかれて本当にボロボロのあなたを神様は十字架のイエス様の血で清めてくださっているんです。強くないと言わないで、主に清いともうされているんですから、その生涯を清い生きた備え物として、どんな分野でもいいです。自分に天職として与えられている、そういう神様と人に仕える使命を祈って求めることです。ついでに仕事を探さない、自分の生涯をただ一回きりのものを本気で良いものを、一番良いものを捧げる、その招きを受けている。いや若い人だけではない、年を取ったからでも、いや転職してでも神様の御用のために捧げたいという人が 神様を求めている。私は一人の信徒として教会に捧げていくと言って、この教会に、その教会に捧げている兄弟姉妹によって最大の教会はあるんです。牧師だけが献身者ではない。同じ信仰の献身の心を持っている信徒たち。そして神の御言葉のために召されていく人、同じ献身者、礼拝者ですね。共に尊敬し合ってその教会を立て上げて、本当にそれは素晴らしい人生です。レビ記は難しい。でもレビ記によって新約聖書の福音が本当にわかる。そう思われないでしょうか。お祈りします。父なる神様、信じている一人一人がますます主にお仕えできますように、信仰の決断を迷っていたり、洗礼を迷っていらっしゃる方、どうか本当にこの旧約聖書の主の民がまだ十字架を知る前に、これほど真剣に熱心に主にお仕えしていたことをモデルとして、十字架のイエス様を信じて生きる素晴らしい生涯へと歩み出すことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。